みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。
はい、
よろしくお願いします。さあ、神戸といえばですね、アンパンマンミュージアム
ありますね。いきなりアンパンマンミュージアムだね。
はい、
このラジオ関西来る途中にもね、
はい、
なぜアンパンマンがここにあるんだろうかというようなところにいきなりね、
うん、はい、
ドーンとあるよね。
そうですよね。この
ハーバーランドの奥の方に、
はい、
アンパンマンミュージアムっていうのがあるんですけど、うん、行ったことありますか？
私はないですね。
ないよね、
はい、
大人一人で行ったらやばいけど、ね、
そうですよね。
私行きましたよ。
あ、行きました。あ、
いや、もう激混み。
結構、
いや、もうすんごい大人気。もうそのアンパンマンってヒーローだから。
そうですよね。もうお子さんみんな大好きですもんね。
いや、それでまた一番びっくりしたのがね、
うん、
アンパンマンのアンパン売ってんだよね。
はい、
メロンパンマンのメロンパンとか、カレーパンマンのカレーパン、はい、いくらだと思う？
私も値段、写真とか結構いろいろ見たことあるんですけど、値段が全然、
ね、あんまり夢のないこと言っちゃいけないんだけど、まあ、でもこの時間帯ね、大人しか聞いてないからね、
はい、
300円とか400円するんだよね、パンがね。
結構高額ですよね、パンに。
まあ、でもやっぱり買わなきゃダメだね。そこ行ったらもうね、夢の値段ですよ。
あ、
はい、
やっぱり
夢量みたいな。
夢量、
はい、でアンパンマンパクみたいな。だけどまた元に戻んないというね。
そうですよね。
そうなんですよね。はい、
胃袋の中に、はい、
本当にね、こういう平和な毎日をアンパンマンの話できるなんてのもありがたいことなんですけど、ね、今日はね、はい、終戦記念日ですね。いろんな角度でこの72年目の終戦の日を、
はい、
まあ、今日でもね、いろんなテレビの番組とかラジオの番組でも触れてましたけども、
はい、
私がね、ぜひみんなと一緒にこの学びたいなと思うのが、うん、まあ、日本でなく、
はい、
こうフィリピンとかね、
うん、
まあ、この外地で、うん、命を落とした日本人の方がたくさんいるってことですよね。あ、
は
い、うん、少し前にフィリピン行きましてね、
はい、
まあ、ここでは日本人でだいたい40万人近くの方が亡くなってるんですよね。それで、そのマニラの近くでも、
はい、
まあ、あといろいろなこうレイテ島っていう、こう島とかね、
うん、
あとこう私が行ったのはこうマニラからこう船で1時間ちょっとのコレヒドール島っていう、はい、まあ、これは4キロ2キロぐらいの狭い島ですよ。
はい、
でここで、うん、なんともう1万人以上の日本人がね、亡くなっちゃったと。
うん、
これあるこうトンネルを掘ってね、
はい、
そこで、まあ、潜伏をしていた時に、うん、一気にそこでこう爆弾が爆発してその瓦礫の下に、なっちゃったとかね、
はい、
でそこに行くと、まあ、遺族の方が今となってはこう慰霊の碑を建ててるんですけど、
はい、
まあ、そこにはね、
うん、
例えば宮崎県、
はい、
南野太郎さん、
あ、
兵庫県、
うん、
何川何郎さんみたいな感じでね、うん、そこで全部そこにこう石にその出身地と名前が書いてあって、
うん、
で横に年齢が大体書いてあるんですよね。
あ、
18歳とかね。
若いですね。
22歳とかね。
うん、
もうそういう人たちが、
うん、
あ、ここでね、日本に帰ることなくね、
うん、
命を落としたと、
はい、
これはもうじくじたる思いだったと思うし、
うん、
それは18とか20で行ったこともない南の島に行って、
うん、
そこで命を落として、そういう慰霊碑に祀られているっていうのは、
うん、
なかなかそういう意味では戦争ってとんでもない話ですね。
そうですよね。
ね、
でもこう最近のニュースでも結構ミサイルとかの問題とかで、
うん、
結構なんか怖いですよね。
そう、怖い、うん、怖いからね、それじゃあもう先制でやってしまえとかね、
うん、
まあ、もちろんそれは戦略的なことでもしかしたら選択肢としてやむを得ないかもしれないけど、うん、
はい、
しかしやっぱりそれは司令官がね、
うん、
その最前線で一番苦労するんじゃなくて、
うん、
まあ、それはまさに末端の人たち、
はい、
それ時にはこう普通の市民の人たちが一番苦労するわけだから、
うん、
もうまあこれはもうある意味絶対ね、
はい、
戦争ってのはあっちゃいけないというのが、
そうですね、
まあ、本当にこの一つ、
うん、
フィリピン一つ見てもね、
うん、
思うとこですよね、
はい、
それでね、今日はね、そのフィリピンの中でも一、
はい、
人ね、はい、日本人として忘れてはいけない人がいます、
うん、はい、
これをね後半に
、はい、さあここで一曲皆様に聞いていただきたいと思います。 松山千春さんで長い夜、どうぞ。松山千春さんの長い夜聞いていただきました。
はい、それでね、はい、フィリピンの、
はい、
まあ、これ日本のね、うん、対戦に関連して、はい、
うん、
忘れてはいけないフィリピンの人がいますというふうに言いました、
はい、うん、
でそれはね、エルピディオ・キリノさんという、
はい、
まあ、フィリピンの大統領ですけども、うん、まあ、この方ね、
はい、
千里ちゃん予習してくれたみたいなんで ね、
はい、
ちょっと予習の
もう本当に軽くなんですけども、はいはいはい、このキリノ大統領さんの奥さん4人と、はい、そして妻が日本軍に殺されてしまった、
うん、奥さんと子供4人ね、
はい、4人を
合わせて4人、
ね、はい、殺されてしまって、やっぱりその憎しみっていうのもある中で、
はい、
まあ、将来のこのフィリピンと日本の関係のことを考えて、こうその時当時フィリピンの刑務所に入っていた日本軍の方々、ええ、
はい、
108名、そして53名死刑囚を全員こう釈放したっていうのを見まして、はいはいはい、
そう、
はい、
ね、まあ、キリノ大統領の奥さんと、はい、まあ、子供さんに合わせて4人がね、
はい、
日本軍に殺されたと、うん、まあ、もしくはこれアメリカの無差別爆撃ではないかというのもあるんだけど、しかしいずれにせよね、
はい、
フィリピンに暮らしていて、
はい、
まあ、日米が、
うん、
A さんと B さんが A さんと B さんのところじゃなくて C さんのうちで、
はい、
まあ、戦争してたわけですよ、
うん、
そしたらその C さんのお家の家族が、
はい、
まあ、たくさん亡くなってしまったと、
うん、
まあ、そして、
はい、
まあ、その一つの大きな原因であった、
うん、
日本軍の旧日本軍の捕虜の人たちね、
はい、
まあ、それはやっぱり普通恨みに思うだろうと、
うん、
まあ、それに対して、まあ、恩赦を、まあ、与えて帰国させたと、
う
ん、いうようなことで、このキリノ大統領というのはこれ日本人が忘れてはいけない人だというふうにね、うん、言われてるわけですよね、うん、ちょっとこれ背景を言わなきゃいけないんですけども、
はい、
まあ、この戦争のね、裁判っていうのはね、いろいろな見方ももちろんあるんですよ、
はい、
まあ、正直勝てば官軍でね、
うん、
この、まあ、マニラの裁判もあと東京裁判も、
うん、
それはもう負けた方が裁かれるわけだから、
はい、
それは負けた方は言いたいことあるわけだけども、うん、しかしもう負けたらもうそれもしょ、まあ、今日までの歴史では受け入れざるを得ないというところがあったと、
はい、
うん、そしてこの恩赦を受ける人たちの前にね、
はい、
まあ、マレーの虎と言われた山下大将をはじめ、
うん、
十数名の方がもうすでに公主刑に、まあ、マニラのね、
うん、
モンテンルパというこの丘で、まあ、刑に処せられちゃったわけね、
はい、
まあ、そうなると、うん、この百数名の人たちはね、
うん、
ああもう次は俺だと、で自分はいつだろうか
という
ふうになるわけですよね、
うん、
まあ、そういう中で、
はい、
キリノ大統領が、うん、まあ、もちろん日本の家族からね、多くの人たちがこの、
はい、
助けてくださいとかね、
うん、
まあ、いろいろなこう手紙を送るわけ、
うん、
まあ、しかし物の本で読むとね、
はい、
このフィリピンの人たちの、うん、この日本兵に対してね、
うん、
もうこの厳しい世論もあった中で、
うん、
でここがまたある意味一つのポイントでね、
はい、
自分の政治家としての人気をもしかして維持するんだったら恩赦というような選択肢にはならなかったかもしれないというね、
うん、
いうようなことも言われてるんですよね、
はい、
まあ、しかしこのキリノ大統領の一つの判断というのはね、
はい、うん、
まあ、後に日本にも来られて、
うん、
まあ、その時陛下から、
はい、
感謝の言葉を、
うん、
かけたというようなこともあったようだけれども、
はい、
まあ、この終戦記念日の中でね、
うん、
一つ忘れてはいけない人物ということで、
はい、
私の胸を打つ一人なんでね、
はい、
フィリピンの第6代大統領、うん、エルピディオ・キリノさんを、
はい、
まあ、ご紹介をしたということですね。
私もこう今までこう学校とかで勉強してきた中で、うん、やっぱこういったことは教科書に載っていなくて、
はい、
今初めて私もこう調べて、あ、こういう方がいたんだなっていうのを学ぶことができましたね。
そうなんですよね、
はい、
まあ、そのね、うん、帰ってきた人たち、
はい、
日本人のね、その人たちがまた子孫を作って、
うん、
そしてフィリピンとの友好というようなことでまた活躍されているのもあってね、うん、まあ、歴史はつながっている、まあ、そういう意味ではこのね、
うん、
この単に平和享受するだけじゃなくて、
はい、
まあ、それには、はい、いろいろな歴史があったんだということを、
うん、
まあ、胸に刻んでいきたいですよね。
そうですね、
はい、
さあ、そろそろお時間となりました。この番組では、ご意見、ご感想、または敏郎さんに聞いてみたいことなど、皆様からのお便りを募集しております。おはがきの方は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西みんなで学ぶ係まで、ファックスの方は 078-361-0005 まで、メールの方は、manabu@jocr.jp、manabu@jocr.jp までお寄せください。さあ、まだまだ暑い日が続いてますけども、お体に気をつけて、皆さん、
ね、
はい。
本当にね、
お過ごしいただけたらと、
はい、平和な毎日に感謝をしながら、
はい、
はい、元気にいきましょう、
はい
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。